こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。選択の科学は、コロンビア大学ビジネススクール教授のシーナ・アイエンガーが、心理学行動経済学サウェカカヒの研究を横断しながら、人はなぜ選び、どのように選べなくなるのかを考察したノンフィクションである。現代は The Art of Choosing。本書は選択を単なる消費行動や合理的な比較計算として扱わない。自分の人生や周囲の環境に働きかけられるという感覚、すなわち自己決定感と、選択の経験を結びつけて検討する代表的な論点は、選択肢が多いほど常に満足度が上がるわけではないという選択型。個人主義、集団主義によって異なる選択の意味、医療などで選ぶこと自体が重荷になりうる局面である。豊富な実験や事例を通じて自由を増やすことと、納得して選べる状態を整えることは別問題だと示す。個人の意思決定から商品設計、組織運営までを見直すための基礎的な視座を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、選択とは自分で状況に働きかけられるという感覚である。本書の出発点は、選択を多数の候補から一つを選び出す技術に限定しない点にある。アイエンガーは選択を自分自身や置かれた環境を変える可能性を持つ行為として捉える。重要なのは、実際にどれほど大きな決定権を持つかだけではなく、自分の行為が結果に影響すると感じられるかである。この感覚が失われると、人は無力感やストレスを抱きやすい。したがって職場、学校、医療、家庭において選択の余地を設けることには、単なるサービス向上以上の意味がある。一方で本書は、すべてを自分で決めればよいとは結論しない。選べることには責任、不確実性、後悔の可能性も伴うからである。選択の価値は選択肢の総数ではなく、当人が自分の価値観や事情に照らして関与でき、決定を引き受けられる形で提示されているかに左右される。この視点により、自由を制度上の権利としてだけでなく、日常で経験される心理的な資源として理解できる。次に、ジャムの実験が示す選択肢の多さと購買満足の逆転、本書を象徴するのが、品揃えの多い売り場と少ない売り場を比較した、いわゆるジャムの実験である。多くの種類を並べた売り場は、人の注意を集めやすい。しかし、実際に購入へ進む割合は選択肢を絞った売り場の方が高くなることがある。この知見が示すのは、選択肢の多さが魅力と意思決定の容易さを同時にもたらすわけではないということである。候補が増えるほど比較に必要な情報量は増え、何を基準に違いを判断すべきかが曖昧になる。また、選ばなかった候補の魅力も意識されやすくなり、選んだ後の満足を損なう場合がある。これは選択肢は少ないほど良いという単純な処方箋ではない。知識、目的、選択の重要度によって適切な幅は異なる。本書の実践的な範囲は、候補を意味のあるカテゴリーに分け、比較基準を明確にし、利用者の負担に見合う数に整えることにある。商品、料金プラン、採用候補、会議の提案などで自由の量ではなく、選びやすさを設計する必要がある。さらに、個人主義と集団主義では、自分で選ぶの意味が異なる。アイエンガーは、選択への欲求や望ましい選ばせ方が文化から独立しているという前提を問い直す。個人主義的な文化では、自分の好みや内面的な意思に基づいて選ぶことが、自己の表現や自立性として重視されやすい。これに対し、集団主義的な文化では、家族や共同体との関係、役割、義務を踏まえることが、必ずしも自立性の欠如を意味しない。他者、とりわけ信頼する近親者の意向に沿うことが、本人にとって意味ある選択となる場合がある。本書の重要な点は、後者を前者より劣った意思決定として扱わないことである。人が力を発揮する条件は、自分だけが決めたという形式だけで決まらず、決定がどの関係性や価値観に根ざしているかにも依存する。もっとも、文化を固定的な国民性として読むことは慎重であるべきだろう。同じ社会でも世代、家庭、状況による差は大きい。本書の示唆は、教育マネジメント医療で参加を促す際、個人単位の自己決定という一種類のモデルを普遍化せず、誰との関係の中で決めたいのかを確かめる必要があるという点にある。そして、医療や喪失に関わる決断では、選べることが負担にもなる。選択の自由は通常望ましいものとして語られる。しかし本書は、選択を委ねられることが必ずしも救いにならない領域を正面から扱う。とりわけ重篤な病気の治療、延命家族の生死に関わる決断のように正解を計算できず、どの選択にも取り返しのつかない損失が伴う場合である。こうした局面で当事者に多数の選択肢と最終責任を与えれば、自己決定を尊重したことになるとは限らない。情報を理解する余力が乏しい状態で比較を強いられれば、決定後に強い罪悪感や後悔を抱く可能性もある。ここで必要なのは、選択権を奪うことではなく、 専門家が判断を放棄しない支援である。選択肢ごとの意味、予想される結果、不確実性を整理し、本人や家族が何を大切にするかを丁寧に確かめる。その上で希望があれば専門的な推奨を示すことも重要になる。本書は選択の質を誰が最終決定したかだけで測らず、当事者が孤立せず決定の重さを支えられたかという倫理的問題へ広げている。最後に直感の近道を振り返り、意思決定バイアスを学習に変える。人はあらゆる選択を時間をかけて分析することはできないため、経験則や印象に基づく簡便な判断、すなわちヒューリスティックを用いる。本書はこの近道そのものを否定しない。わしろ限られた注意力と時間の中で判断するために不可欠な働きとして位置づける。ただし、鮮明な事例に引きずられる損失として示された選択肢を過度に避ける。実在しない規則性を見出すといった偏りが判断を誤らせることもある。そこで著者が重視するのが決定後の小冊である。なぜその案を魅力的だと感じたのか、どの情報を無視したのか、反対の証拠はなかったかを振り返る。結果が悪かった場合だけでなく、偶然うまくいった決定も検討しなければ、誤った習慣は強化されうる。この方法は完璧な合理性を求める訓練ではない。自分がどの場面でどのような判断の機道を使い、どこで誤用しやすいかを知る学習である。提案投資採用。商品選定などでは、判断理由と却下理由を簡潔に記録し、後から検証するだけでも、次の選択の精度を高めやすくなる。結論として、本書は選択に迷いやすい個人だけでなく、顧客、患者、部下、学習者に選択肢を提示する立場の人に適している。マーケティングやプロダクト設計に携わる人は、選択肢を増やせば顧客価値が高まるという発想を検討し直せる。管理職や教育者にとっては、裁量を与えることと相手を判断の負担から孤立させないことを両立させる視点になる。医療福祉など正解のない決定を支援する仕事にも有用である。類書には認知バイアスを列挙して合理的な決め方を教えるもの、あるいは選択方を消費社会の問題として論じるものが多い。その中で本書が際立つのは、選択を認知の問題に閉じず、健康、文化、関係性、責任、倫理まで含めて扱う点にある。選択肢を減らすべき場面と自己決定感を守るべき場面は同じではない。この緊張関係を実証研究と具体例で考えさせるため、単純な意思決定術では得られない視野が得られる。自由とは候補の多さではなく、自分にとって意味のある仕方で決定に関われることだ、という問いを持ち帰れるだろう。ご支援いただける場合は、シューナ・アイエンが、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。